皆さん、こんにちは。川越在住、英語コーチの山道志保です。今日は、もうだいぶ深夜なんですけど、ポッドキャスト、声だけということにさせていただきますが、なんというか、私と、英語、の関係というところを今後何回かですね、話をしたいなと思っています。その1回目です。というのも、聞いてますよって言ってくださった方がいてですね、リクエストを聞いたんですよ。どんなことが聞きたいですかということを。そしたら、その辺。あとは、英語コーチってそもそも何ですか?みたいな質問もいただいているので、そこも改めて、話をさせていただきたいなとは思っているんですけれども、私が、英語を、勉強し始めたのは、多分小学校6年生とかの時に、塾に行き始めたっていうのが、おそらく最初だったかなと思うんですが、そこから今に至るまで、どういうふうに英語と付き合ってきているのかというところですね。話していきたいなと思っています。その第1回目です。はい。あまりなんかいろいろ考えているわけではないんですけど、今日は、一番最初というところなので、英語との出会いというところなんですけれども、私の名前、志保なんですね。はい。ご存知だと、方もいらっしゃると思うんですが、志保。で、志に船の帆っていうふうに書くんですよ。で、船の帆っていうのが、セイルっていう英単語になります。私ずっと産後、長男が、生まれたのが2012年。年末なんですけど、2013年の10月、11月とかですかね、に、サークルを、ママサークルを作ろうと思って、作ったんですね。で、その時に、そのママサークルの名前を、ママのための英語サークル、セイルズというふうに名付けました。で、そこから、言ってしまえば私の屋号ですね。屋号として、このセイルズというものを大切に、してきています。で、言ってしまえば、志保の方なんですよ。で、船の方っていう意味なんですね。で、セイルというのには、名詞として、帆という意味で使う場合と、あとは、帆を立てるという動詞として使うという場合があります。で、この屋号のセールズ、ホームページにもね、セールズって書いてあるんですが、セールズには2つの意味を込めてあって、その、帆としての複数形でのセールズですね。みんなでやっていきたいっていうところ、みんなが集まる場所にしたいと思ってサークルを作ったので、そこです。あとは、動詞として使う場合、三単元の S という意味でも S をつけています。セールズの図ですね。ママ、彼女、女性って考えたときには三単元の S がつくわけですよ。はい。なので、当時はね、完全にママたちとみんなで、英語を一緒に勉強するみたいなサークルだったんですけど、ママたちが帆を立てる。ような何かサポートができたらいいなと思ってつけました。三単元の S としてのセールズと、船の帆がたくさんっていう意味での複数の S がついているのがセールズということになります。はい。でね、この話、私の名前の由来っていうのを実は結構昔から自分の親に聞いてるんですけど、 いい名前じゃないですか。大好きなんですよ、私、自分の名前が。で、改めて自分の親に聞いたんです。家族の LINE で。そういえばさ、って。ブログ書くんだけど、私の名前の、この方ね。結構珍しいんですよ、この方っていうのが。あの、スーパーフライの、しほちゃんも全く同じ。オッチしほちゃんって言うんですけどね。感じなんですけど、結構あんまりいないんです。あの、保険の方だったりとか、稲穂の方だったりとか、そういう方が、あの、よく見るかなと思うんですけどね。あえてなんでこれにしたんだっけみたいなのを LINE で聞いたんですよ。うちの母、一番最初に、志を帆掛け船の穂先にちゃんと向けて進めるようにっていう、ちゃんとした理由と、その次、あの頃、ホタテラーメンって流行ってたよなっていう、なんていうか、うん、まあ、うちの母らしい答えが来ました。で、父から、その後父から来たんですけど、これですよ、ここ、大事なのは。サイモンとガーファンクルの明日にかける橋っていう歌があるんですけど、ここの歌詞にセイルっていうのが出てきます。なんか、まあ、年代なんでしょうね。父と母、この辺の歌流行ってた時なので、そこで、ほというのを何かアイデアを得て、司法の方は、あえて、この、まあ、ホタテのほって最近言いますけど、なったのかなと思ってます。はい。で、実際歌詞を見ると、サイモンとガーファンクルの明日にかける橋ですね。Bridge over troubled water っていう歌ですかね。みんな聞いたこと、ことはあると思いますね。うん。Sail on silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind.Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. っていう歌詞なんですけど、いいですよね。うん、私なんかこれを多分中学の時にちょっと話で聞いたかなっていううろ覚えなんですけど、あります。はい。ということで、まあ、ちょっと名前というのも少し英語にね、親が名付けた時英語を考えてくれてたのかなというのもあってお話しさせていただきました。最初に言った通り、私英語勉強始めたの小6とかで、まあ、ちょっと中学入る前に勉強しとかないとやばいかなみたいなので、近所の寺子屋みたいな塾に行ったんですね。はい。で、教科書のただただ書き写すみたいな塾だったんですけど、中学に入ってからというのは、その英語の担当の先生が、ビートルズとか、カーペンターズとか、サイモンとかファンクとかですね、あと、覚えてるのはスザンヌ・ベガですね。I am sitting in the morning っていう歌があるんですけど、その辺をすごく授業の、中で聞かせてくれてました。今振り返っても、私の英語との付き合いって、この洋楽と洋画です。はい。映画ですね。うん。で、どっちも自分の親の趣味でもあったと思います。うちの母は、歌がすごくうまいんですけど、ギターとか、そういうのもちょっと弾けた人なので、バンドとかやってたんですよね、学生時代ね。なんで、ビートルズとかドンピシャですし、なんか、ローリングストーンズとか、なんかそういうのも進めて、教えてもらったり聞いたりしてたんですよね。だから、英語を勉強する。で、授業で、ビートルズのレッド・イット・ビーとか、イエサデーとかをやると。すると、自分の親、母親、父親との、まあ、共通の話題がどんどん増えるみたい。なんか、そういうのが楽しくって、一緒に歌ったりとか、カラオケ行って歌ったりとかするっていうところから、英語に入っていったなと思います。よくですね、まあ、早い方がいいよとか、今はね、なんで、幼稚園入る前とか、小学校入る前とか、まあ、授業として英語を学ぶっていうところの前からね、今は勉強している子たちがたくさんいると思うんですけど、私は、本当に小6です。はい。しかも福島県いわき市という、田舎で 育ってますので、外国人が周りにいるわけではなく、まあ、英語を話す外国の人が日常的にこうそばにいるっていうわけでは全然なくて、うん、海外旅行とかも初めて行ったのは中1かな、シンガポールだったんですけど、なんかそんなところだし、すごくこう身近にあったわけではないです。ただ、まあ、小6とか中1とかから始めて、うん、私は高2も英語がすごく好きになれたので、そういう環境もあったしね、周りの人もそうだったと思うんですけど、なので、まあ、今に至ってるっていうところは大きいですかね。私なんで小学校の時はもう小学校の先生になりたかったんですけど、中学校入ったら今度中学の英語の先生になりたいと思って、ずっと勉強してました懐かしいですね。はい、そんなところかな。まあ、何が言いたいか、英語をうちの子にも早くやらせなきゃいけないのかなと思ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、そうじゃない私みたいな人もいます。はい、早くやっとけばよかったなと思うのは、やっぱりリスニングって発音ですかね。発音は結構苦労したので、あれは早くやっとくと子供だと、なんだろうな、音の再現性がすごく高いので、よかったかなと思います。ただ文法とか、なんかそういう話し方とか、そういうのは、特にね、中学からでも物心ついてからでもよかったなと思います。とにかくどんなタイミングでもいいので、なんか英語を好きになってもらいたいっていうのが私の中にはありますかね。子供も、うちの子供もそうですけど、英語はやらせてないので、ただ、外国に行くとか、その自分とは違う言葉を話すっていう人たちがいるっていうのは、それを好意的に思っていてほしいので、まあ、オーストラリア連れてったりもしたんですけど、なんかその辺だけは気をつけるようにしてますかね。英語を嫌いになってほしくないなというところでいたりします。はい、ということで、もう10分ぐらい喋ってんのか、すいません、なんか長くなって、まだ中学ですね英語を勉強しましたよ。私自分で言うのもあれですけど、結構優等生だったんですよ。勉強できるいい子ってやつですよ。うん。勉強好きでしたしね。なんか、勉強はあんま嫌いって思ったことは多分なかったと思うので、英語も普通にやってました。でも完全に、学校の授業の英語なので、発音とか考えたことなかったですし、話すとかアウトプットするみたいなのは、まあ、ないですよね、当時ね。うん。そんなんでしたね。はい。で、そこからまあ高校に行って、今度は高校の英語の先生になろうと思ってたんですけど、高3でもう夢がちょっとなくなっちゃって、先生になりたいっていうのがなくなっちゃって、なんだかわかんないんですけど、大学は法学部、法律学科に行きましたね。で、英語は好きだったんで、じゃあ国際法とかアメリカ法とかを勉強しようかなと思って、で、あわよくば、なんか、映画産業に行きたいなと思って、英語とかフランス語とかを勉強していたという時期になります。はい。うん。なんか、こうやって振り返るのもちょっと懐かしいですね。私、すいません、いろいろ話が飛ぶんですけど、初めて海外旅行に行ったのが、家族で行った、中1のシンガポールなんですね。で、ちょっと英語勉強してるじゃないですか、その時。で、買い物に行ったんですよ。デパートに。で、忘れもしません。母と二人でいて、青い、ショルダーバッグが欲しかったんです。なんか安くなってたのかな。かわいい青いやつでね。で、それをレジに行って、今すぐ使いたいからタグを切ってほしいって伝えたかったんですよ。で、もちろん英語で言わないといけないじゃないですか。で、多分そこで母は私にそれをさせたんですよね、あえて。自分で言いなさい、みたいな感じで言ってくれて、Please cut。あ、こんな英語の発音じゃないですね。Please cut ですね。Please cut って言ったんですよ。そしたら切ってくれたんだ、タグを。それが本当に嬉しくって、初めて行った海外で、シンガポールで。その2単語ですよ。 だけど自分で勉強している英語が、ああ、こうやって使えるんだなっていうのを痛感した出来事がありましたね。なんかそういう意味では大きくなって英語を勉強したっていうところも、やっぱりみんなタイミングで、ベストなタイミングがあるんじゃないのかなっていう気がします。はい。懐かしい。そんなところです。最初、英語の最初としては。はい。ちょっと次回は、大学入ってから、勉強と、留学ですよね。なんかその辺について、ちょっと私もいろいろ思い出しながら、ぐだぐだと話させていただきたいなと思います。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。また、次も聞いていただけると嬉しいです。はい。あと、こんなこと話してほしいとか、こんなことのレッスンをしてくれっていうのがあれば、全然その辺も LINE 公式の方から送ってくださいね。はい。そういうのにはどんどん答えさせていただきたいなと思っていますので。はい。では、皆さん、聞いてくれてありがとうございます。ではでは、失礼します。